ひとりバンケットの社会とつながるラジオです。
はい、
私がタクラです。
はい、はい、僕は小川です。
さあ皆さんどうでしょう、いつもと聞こえが違うでしょうか。
わ、はい、かるでしょうか。
わかるかな。ちょっとマイクをです ね、
うん、
買いまして、
うん、
ポッドキャスト用に。
すごいね。
手話の、
手話のね、
やつを。手話といえばですよね。もうバンドマン御用達の。
バンドマン御用達ね。
ね、皆さん。
ベリンガーとか手話とかね、そういう、
まあ、知らない人はいない。
音響系機材。
ゴッパチとかね。手話のゴッパチ。これちなみに手話の88プラスっていうやつ。
うん、まあそこまで言われても分からんけどね。
ですね。と、うん、いうわけで、まあなんか聞こえがクリアになってればいいなと思いながら、うん、はい。こんな感じで撮っていきたいと思います。
ね、僕らアトピーやけど、あんま体かかんようにしてなかったね。
あ、
それもクリアに拾われてしまうかもしれない。
そうですね。結構いつもね、あんな絹ずれの音が。
そうそう、絹ずれで進めばいいけど。
そうですね。
今皮膚をかいているなみたいな音が。
意外とね、でもね、うん、あの気にしなかったらね、あんま気づかないです
も
ん
ね。うん、まあね、喋ってる音にっぽいに意識を向ければね。
そうですね。僕らは気づきますけどね。気づいたら、今かいてるなと
かね。ガサゴソガサゴソ
言ってたりしますけどね。はい。ということで、気持ちも新たに。
はい、
収録をしていこうかなと思うんですけど、
はい
はい、近況はどうでしょう。
近況はどうかな。
まあまあまあ、うん、まあ、前回もね収録の時、うん、今日は、収録しているのが4月の15日なんですけど、うん、
良い子の日。
あ、そんな感じなんですか。
いや知らん、適当語呂で言っただけ。
そうですね、うん、そうかもしれないですね。
はい、何や良い子の日、
意外と松竹芸能の。
ああそっちの。
いや知らんけど。まあ僕好きなんで、はい、まあいいですけど、どうでもいいですけど、うん、はい、4月15日なんですけど、まあ、前回収録してから、
うん、
まあまあ例によってイラン情勢といいますか、
うん、そうはね、なんか
全く変わってないというか、
落ち着かへん
ですよね。
なんかあのもしかしたら停戦してるかなぐらいの、
うん、
ね、ホルムズ海峡開いたかなぐらいの期待はあったんやけど、
うん、逆封鎖しましたからね。
意味分かれんけどね。
今ね現時点ではなんかそういう風に言ってて、もうあの人の言うことはもう気にしなくていいんじゃないかぐらいのレベルまで来てますよね。
ブレブレすぎてね、
なんていうか、
ね、
すごいですよね。
なんかもうトランプも一時はさ、ホルムズ海峡がもう開くぞみたいな感じで、
うん、
なんか勝ち誇ったかのようなムード出してたけど、
うん、
今度はまたあの核開発って言い出したなと思って、
うんうんうんうん、
それをやめるまでみたいな話をね。
そうですね、まあ結局何もうまいこと言ってないやろなっていう感じはしますけどね。
停戦合意も一回したやんか。
して
直後に、
そうですね、
イスラエルが、
うん、
レバノン攻撃して。
イスラエルが悪いっすよね。
イスラエル悪いよなと思
います。悪いっすよね。
まあ、イスラエルの特にねネタニヤフ政権は、うん、なんか戦争やっぱ続けたいんかなっていうふうに見えてしまうよな。そうですね。
なんか一番イランが極めて冷静で理性的にやってるなっていう
見えてしまうけどね。
見えてまうけどね。分からんけどね。
まあ、今回の件あるまではねイスラエルでも別にそのなんかね抗議する、
うんうん、
国民を弾圧したりとかもしてるんやけどね。なんかそれは手放しに褒めれる国というか支持できる国ではなさそうなんやけど、
うんうんうん、
今回のアメリカイスラエル対イランって考えた時には、
うんうんうん、
やっぱりもうイランのが真っ当な気がするよね。
な感じに見えてしまうよね。うん、でまあ、うん、結構その第三国というかね、うん、そのパキスタンとかが仲介に入ったりとかして、うん、なんか21時間話したけど決裂したみたいな感じで言ってるよね。うん、なんか。
ね、J.D. バンスが出てきてね。
うん、副大統領でした
っけ。副大統領。ね。
そうっすね、
副大統領は、まあ、実は戦争反対してた
とか ね、
ってたけどね。それでちょっとあのマガの一部の支持が、
うん、
トランプからバンスに移っているみたいなね。
あ、そうなんや、
うん、らしいよ。
あ、でもそりゃそうやろうと思うけど、みんなもうやりたくないやろうしな。
ね、
どうやって止めんねやろうねこれ。ほんま、
トランプそもそもね支持下がってるし、
うん、
このイスラエルじゃないイラン攻撃は やっぱミスってるんちゃうかな、トランプ的にもって思うね。
そうね、もうなんかどうしようもなくなってる感があるけど、それによって思いっきり迷惑をこう持ってますからね、うん、いろんな人が
いろんな人がね、
まあ、日本ももちろんそうですけど、いやまあ、あとはその情報の錯綜具合っていうところですかね、うん、なんかまあナフサとかエチレンとかでもね、結構大きなメディアとかでも言うようになってきて、
うん、
足りてない足りてない、いや足りてる、
そうやね、
どっちやねん。
でなんかあの、まあ、専門家みたいな人は足りてないって言うけど、
うん、
政府は大丈夫ですって言ってるとか ね、
あとはその、SNS ツイッターとかのレベルでいくと、当事者がもうね、建築の人とかがもうシンナーがない、塗料の人とかね、塗料会社の人がシンナーが入れへんとかっていうのは言ってたりとかしてて、まあ切迫してるところ、まあ小さいところからね、やっぱりしんどくなっていくなっていうのはあって、まあリクシルとかね、TOTOとかがもう受注生産しませんみたいな感じで言ってて、それは発表されてて、
へ、
うん、だからそこが止まるっていうことはイコールその下全部止まっていくみたいになるからっていう話があって、うん、まあ、その辺もどこまで影響が、まあでも新築の家とかは建てるのも大変になるとは思うけどね、その、うん、なんていうか風呂とかそういうのがなかなか発注ができへんみたいな状態になるから、
あの何風呂とか作るの、やっぱり石油いっぱい使ってんのよ、
まあ、プラスチックやから、
やっぱりプラスチックやね今
の。もう見ていったら、もういろんなもんがその意外と紙でできてると思ってたら、そのひっつける部分はプラで作ったりとかっていう、めっちゃあるやん。牛乳パックとかもそうらしくて、
あ、ほんまに、そ
う、紙だけで純粋にできてなくて、
まあなんかあれ膜みたいなの貼ってるしね、透明の、
それがないとやっぱ漏れたりするからっていう構造上
へ
とか、まあ、あとはあの工場を動かすのにシンプルに燃料いるっていうのがあって、いろんなものがこう、まあまだ全部がなくなるっていうことにはすぐにはならんと思うけど、まあ例によってこう全部値上がりしていくやろなっていう
ね、どっかの国から買うとかなるやろうしね、持ってる国からね、高くで。
ナフサ自体はなんかアメリカから買うっていう、買ってるんやったかな、そういう風な話もあったりとか、
ね、アメリカ的には産油国やから、
うん、
戦争長引いた方が儲かるんちゃうかみたい ね話もあるけどね、
はいもうこの話もう早くやめにしたいですね、
ね、
なんかでもこの生活に関わる話になってしまってるがゆえに、ちょっと何の話するにしても避けては通れんくなってて、
うんうん、
なんていうかその普通の生活あってこそのこのポッドキャストなので、
そうはね
いいところはあるから、
まあ全部がそうやね、
うん、
平和であってこその、
そうですよね、
ね、
うん、どうでもいい話とかもしたいですからね、
そうやね、
うん、
まだなんかね、音楽の、
そうですよね、音楽の話とかね、だからもうエンディングみたいになってます
よ、ほんまやほんまや
はい、ということで、はい、前工場が長くなってしまいましたが、はい、前回からの続きということで、は
い、ということで、
うん、
あの高橋哲也著靖国問題、はい、
ちくま市
問題、うん、の続きということでね、
はい、
まあ、前回あの序盤 の、まあ、
はい、
あの靖国神社の基本、
はい、
基礎知識みたいなところから、
は
い、
うんうん、
なんだろう、まあ、感情の問題があるみたいな話をね、とにかく
そうです、ね、
あの支持する人も、うん、しない人も、
うん、
結局まあ戦争に関わった人っていうのは、
うん、
すごくそれに感情がまあ揺さぶられるっていうところと、
うんうんうん、
あとはまあそもそもね、あの本来家族が亡くなったら、
うんうん、
単純に悲しいっていう感情を持つのがごく自然なんだけども、
うん
うん、あのね、天皇のためにお国のために、
うん、
あの自分の子が、自分の家族が、夫が命を捧げて名誉なことである、喜ばなきゃいけないというない感情を作り上げるみたいなところで、 感情の錬金術っていう言葉を使ってたりね、
そうですね、
しましたけどね。
靖国神社自体がその、まあ、英霊をこう祀ってるみたいなところがあって、うんうん、まあ、その日本人としてはそういう戦争で亡くなった人に対して、うん、まあね、痛む気持ちとかはあるにせよ、うんうん、でもその靖国神社っていう存在自体が、
うん、
まあ、さっき錬金術って言ったように、うんうん、まあ、なんて言うんだろうな、そのうまいことこう使われてしまってるところがあるっていうのが、ま
あ、うん、ある種のだから、
うん、
あの若者とかを戦争に動員する装置の一つ、
う
ん、
そうですね、
そう、
感情変換装置みたいな感じで使われてるっていうのが、まあ、前回話してた部分というか、
うん、そうね、うん、
最後のね、あの、主婦が集まって話してたやつとかがすごい印象的というか、そのお主婦の友の、
うんうん、
に乗った
官類座談会ね、
そう、座談会で実際雑誌に乗った部分では、うん、そのうちのねダメな息子でも、ね、そういう機会与えてもらってお国のために死ねてみたいなことを、
嬉し泣きですみたいなことね、嬉し泣きです
みたいなこと言ったんやけど、そのオフレコの部分では
本当は寂しいんですと、
うん、っていうことを言ってたっていうね、
そうい う話でした、ね、まあ、抑圧してるね完全にね、
うん
うん、でその自分の息子が死んだのを、まあ、その犬死にしたなんて思いたくないし、すごく役に立ったんだ、名誉なことしたって信じたいじゃないですか。
そうです
ね、本当にそうかなって冷静に考えたらそうじゃないかもしれないのに、
うん、
上官の変なアホな命令で本当に犬死にしてるかもしれないけど、
それあのちょっと話変わるけど、うん、あのペリリューっていう
漫画
でもそういう描写があって、
うんうん、
まあ、まさにそのペリリューはあの絵描く人が、
うん、
あとはその、あの兵士の中でおって、うん、まあ、その人自体が、何がかりやったかな、まあ、要はあの死んだ人はどういう死に方したかみたいなのを物語作って、
ほうほうほう、
物語作ってというかほんまはあの、うん、ただこけて滑って転んで頭を打って死んだだけなんやけど、
うん、
そんなこと書かれへんから、
うん、
あの敵兵を倒して 何人倒して勇敢に死んでいきましたみたいな物語を作って、その日本の家族のもとにそういう文章を届けるみたいな、届けるというかそういう文章を作る役目の人っていうのがおったっていう、
なんか善意の捏造みたいな
話だよね。そうそうそう、だからそういう
善意という言い切れもせえへんから、立場によってはね、
あっけない死に方とか、うん、すごく悲惨な死に方したっていうことを言うんじゃなくて、勇敢に死んだよみたいなのを捏造するというか
で前回さ、まあなんかそのちょっとまあ結局今の時代の人は直接戦争参加してないし、
うん、
なんか憎み合う必要はないんじゃないかみたいな話を最後の方ちょろっとしたと
思うよね、うん、そうですね、その憎悪の連鎖みたいなことはやめた方がいいんじゃないかっていう、うん、ね、
で話ね、それはそうなんやけど、
はい、
なんやけどちょっと気にな引っかかる部分があって、
うん、
あのただ、
うん、
やっぱりその理不尽とか、
うん、
まあ仕方ないかっていうことがあるじゃないですか。
そうですね、
例えばそのアメリカなんかは日本に、まあ、原発2発落として
原爆ね、
原発じゃないね、原爆や原爆ね、原子爆弾を2発も落として一般市民殺して巻き込んでね、
うん
うん、大量殺人をしたけど、
うん、
謝ってないじゃないですか。
そうですね、
でしょ。でアメリカの、2025年の調査でね、
うん、
なんかベイピューリサーチセンターっていうところの調査で、
うん、
あの広島長崎への原爆投下を正当化できると答えたアメリカ人は 35%、
うん、
正当化できないは 31%、
拮抗してますね、
分からないは 33%、
うん、
35% 正当化できるって言うてんね。
そうですね、
うん、で、あ、ただ2015年は 56% が正当だったと言ってると、正当化できるって言った人は減ってんね。減ってんのは減ってん、もちろんやっぱ間違ってるやろって冷静な人は増えてるけど、
うんうん、
これって要はそのアメリカって謝ってないし反省してないやんか、
うんうんうん、
原爆落としたことを、
う
ってことはまたこれが正当化できるんだったらまた場合によっては原爆とか大量破壊機使ってもいいってどっかで思ってるやん、
うん、
再発することになれへんと思って、
うん、
って思ったら何やろ、あの日本はなんかまあ全然アメリカに対してはあんま怒ってない感じが今のね、
うん、
謝らせてもないし、
うん、
それ良かったんかってちょっと思うね、
うんうんうん、
やっぱりあれやったこと間違いやったやろっていうことを、
うん、
やっぱアメリカにはちゃんと言わなあかんちゃうって思って、
うん、
あのオバマでもなんか綺麗な言葉使いながらも謝罪にはしてなかったやんか、
うん、
そう結局これを罪として認識しない限り、
うんうん、
やっぱりもう一回やっちゃうやん。
そうですね、うん、
で日本のことだってやっぱりその過去の戦争もちろんいろいろ仕方ない要素とかもあったとしても、
うん、
やっぱ植民地支配してるし、
うん、
あのな日本の文化を押し付けて日本語も押し付けて、
うん、
あの母国語使うなって言ったり現地の人を、ね、略奪したり戦争に動員したりとか、うん、まあ、やっぱり戦争犯罪みたいなことはしてるわけやんか、
うん、
やっぱりその謝罪ってところはちゃんと押さえとかなあかんなとただ時間が経ったからただ忘れてっていうのはなんかやっぱちょっと違うのかもなと思った、
うん、
国への記憶の残り方も違うし、
うん、
教科書にアメリカは例えばアメリカの教科書に原爆を落としましたけどこれは過ちで謝罪しましたっていう教科書に載って教育されていくのと、
うん、
ただ戦争終結のために原爆を落としましたみたいな記述になってるのとやっぱり残り方違うやんか。
そうだね、だからまあ、うん、教育で しかそれは変えていかれへん気はするし、うんうん、まあ、アメリカでは未だに、うん、どう教えられてんのかな
分かれへんけどね。いやもちろん実際そことか僕も調べてはないけどさ、
うん、
でも 33% の人が正当化できると、うん、要はまあ戦争終結のために仕方なかったみたいなことを言ってるわけやん、
うん、
別に落とさんでも全然勝ってるやんアメリカ。
そうやね、
圧倒的な物量で
実際にその、 あの原爆、
うん、
を開発したチームもあるじゃないですか、あの、
うん、
マンハッタン計画、
マンハッタン計画ね、
あの中のチームの中の人ではその砂漠とかで、
うん、
そのこんだけの威力の爆弾があるんだよっていうのを見せるだけでいいんじゃないかっていう意見もあったっていう話とかさ、
うんうんうん、
まあ、あるやん。
一応今の核保有論も全部そうやんか、
うん、
使うことじゃなくて持ってるということで、
ね、あの
戦争抑止になると、うん、本当はその、うん、敗戦国だけじゃなくて、
うん、
戦勝国もちゃんとその中でも裁かれるべき人は裁かれなあかんかって、
う
ん、
実際そうやなと思う ねだからどこまで強くそれを言っていけばいいというか、なんか歴史はやっぱり勉強したら絶対あれは許されへんなって思うけど、うんうん、それをどういうふうに表現したらいいのかっていうのが分かれへんっていうのが正直なところ
だし、まあそうやね、
なんか確かに
謝罪間違ってるよってことだけ言えたらいいんちゃうかな。
間違ってるよは絶対 言っていきたいし、うんうんうん、もちろんすごいひどいことをし、ね、歴史の中でひどいことをしてるっていうのは、うん、まあ、いろいろ知っていく中で分かることで、それをまあ今はやってないけど過去にやったっていうのは忘れたらあかんし絶対やるなって思うし、ね、まあ、列強がやってきたこととかってもうむちゃくちゃやから、うんうん、はっきり言って、
そうそうそう、
で今それはなかったことのように振る舞ってるところはあるから、それはちょっともうちょっと考えてほしいなっていうふうには思うけど、ね、
結局その強かった国は弱い国に対してとか、
うん、
まあ、そこの場において強い立場の軍隊が一般人に対してとか大体まあ
そう
ね、ひどいことしてる
よ。いやもうすごいっすよ ね、
まあ、
今もその、うん、マシになったとも言われへんしね、やっぱり戦争のあるところではそういうことが起きてるし、
ね、
実際に、まあ、第二次大戦みたいな、うん、大規模なことは今ないけど、でもね、なくなってないしな、
なくなってない、
全くなくなってへんし、戦争があったらやっぱり、
結局でもやっぱり相手を同じ人間だと思わないことによって非道なことできるようになってる気もするんね。
もう今のほんまにイスラエルはそうっすよね。
そうそう、なんか普通にあの相手にも家族がいて子供がいてとか思ったら、うん、そんな人殺されへんよ普通って。
そう
ね、うん、
どんな理由があれね。
そうそうそう、だからまあそういう感覚が当時よりも単純に鬼畜米兵みたいなこととか、
うん
うん、あの野蛮な民族だみたいなことって思いにくいやん、やっぱり世界中のことをネットである程度知れる状態になって、
うん、
でそう思った時にやっぱりそのなんか日本国内である最近ちょっと目立ってる外国人差別なんかは、うん、やっぱ見下してるし敵やと思ってる人おるやん、
うん、
クルド人がとか中国人がとか在日がとかいう、あれってやっぱ戦争のなんか戦争相手を殺すなんだろうことを正当化する第一歩やなっていう気すんね。
うん、
だいぶ話がそれている、
はい、
だいぶ話がそれているな。
まあまあそうですね、
うん、
靖国に戻りますか。
はい、戻ろう。まあね、まあちょっとあのもう残りは駆け足で、
うん、
今日中に終わらします。
はい、
はい、でまあその感情の問題っていうところでまあ、英霊だとして扱うのか、もう単純に戦没者として扱うのかとかいう話だったら、まあ、国内の話だけども、次歴史認識の問題、
はい、
やっぱりその日本の外にいる、まあ、被害者というか、まあ、戦争犯罪を犯している以上被害者、
うん、
まあね、植民地支配している以上被害者って言っていいと思うけど、
うん、
日本の外にいる人の存在がある以上、ね、そのなんだろう、まあ、その靖国神社ってその靖国士官っていうだけあって、
うん、
靖国神社ってその要はやっぱ天皇のために戦った人たちを祀ってると基本的には、
うん、
ってなった時に、まあ、神に等しい存在のために戦ったから全部聖戦のいわゆる、
うん、
つまりその全部あの天皇側で戦った人は正しい戦争をしたみたいな歴史観になってると、
うん、
でそうなった時に一宗教法人が、ね、あのそういう歴史観持っててもまあまあそんなもんはおるやろで済むけども、
うんうん、
国が関わった時にそれを肯定してしまうことになるんじゃないかっていうところがあると、うんうんうん、であの A 級戦犯、
うん、
BC 級戦犯とかね、
うんうん、
あるじゃないですか。であのちなみに A 級戦犯とか B 級戦犯とかっていうのは戦死者は入ってないんですよ、もちろん、
はいはい、
あの戦後に生き延びた兵士であの、まあ、罪があるとしたされた人が裁かれたと。BC、そうそう、 BC、A 級戦犯は14人やけども、
うん、
BC 級合わせたら5000何百人かいてて、
あ、すごいいっぱいいてるね。
そうそう、でその中で死刑も900人ぐらいいてる。
あ、そうなん。
そう、A 級戦犯ばっかり話題になるけど、そうそうそう、
めちゃめちゃ処刑されてるんですね。
そうそう、しかもあの裁判も結構いろんな国でやってるって、
へ、
日本じゃなくて、
うん、
っていうね、
すごいっすね。
あんまり BC 級話題になれへんもんね。
900人ってすごいな。
そうそうそうそう。まあ、やっぱりそのだから戦時国際法違反みたいな、
うん、それはその民間人を殺したとかそんなことで。
そうそう、まず A 級あの戦犯って言ったらまあ平和に対する罪、うん、まあ、侵略戦争を計画実行したこと自体の罪だから、まあ大体トップの人やね、
指導者って
ことね、指導者、
うんうん、
あの東条英機とか、
はいはいはい、
そんなんね。
そうですね。
であのBC 級っていうのは現場、
うん、
だいたい戦争の現場で起こってる行為を問うてると、
うんうん、
A 級は戦争そのものを始めた責任を問
う
てると、
うん、
だから A 級は国家や軍の指導者が対象だけど、 B 級は通例の戦争犯罪ということで捕虜への虐待とか民間人の殺害、従来の国際法に反する行為をした人、
これはなんか今聞いてるとすっごい理不尽な気しますね。
そうじゃあアメリカ軍はとかね、
いやほんまそれ思います
ね。 B 級 C 級で裁かれたんかと
裁かれてないでしょそれは
多分ね。いや僕もそこ調べてないけど裁かれてないでしょ
多分。逆に英雄として、
ね、
戦勝国っていうのはそういうことなんでしょうね。
そうそうそう、
すごいですね。しかもなんかその戦争を始めた責任とか言うけどもっていう話ですね。
けどもやけど、それはもうあの、うん、な単純化できへんやん。
できへんし、
追い詰めた国がさ、
もちろんも
う九層猫を噛む状態やったらさ、
連と続くそのなんていうか列強ムーブからの、
そうそうそうそう、
流れですからね。
まあ勝者の裁きには違いないよね。
これはすごいですね。そう、怖いですね。戦争に負けるというのは。こういうことなんだなっていうか、
ね、結局、
うん、
まあね、今でもやっぱり、
うん、
まだ全然国際法とか国連憲章とかって、
うん、
いざ戦争になると機能してへんなって思うね、
うん、
トランプとかネタニヤフとかちゃんと裁かれんのって思うもんね。
大体その侵略戦争がダメとか言ってもさ、
うん、
そのウクライナとロシアが戦争始まった時もロシアからしたら自国民を守るっていう理由で戦争したりしてるから、
全ての戦争は自衛の名のもとに始まるっていうね。
そう、そう、太平洋戦争もそうですもんね。
そう、
うん、
侵略行為ってあかんって一応建前があるけど、じゃあ脅かされてるとか危機があるとかいうことで、
うん、
結局、まあ、侵略してるよね。
そうですよね。
ただ今回あの何やろ、トランプのイラン攻撃は核開発を止めるためとか言ってるようなところは、うん、それすらもなんか言い訳にできんというか、
うん、そうですよね。
そうそう、攻撃していい理由ないやんっていう話で、うん、まあ、それまでしかも話し合いしてたしね、ちゃんと。
そうですね。
一方的にアメリカが話し合いやめて、
うん、
で核開発してるって攻撃してればね、
うん、あ、またその話に戻って
きた。 あかんオープニングトークやったこれ。安国に戻って
ください。安国に戻ってください。
はいはいはい、ということでね、
はい、
まあ結局その東京裁判もその前のドイツのねニュルンベルク裁判も、
うん、
勝者の裁きって言って、
うん、
ものすごい圧倒的な不公平というか、あの勝てば官軍なんやなっていうところはね。
ほんまにそうですね。あ
けども、
うん、
まあ罪がないかといえばないわけでもないと、
うん
うん、そこがねもやもやするし、
うん、
ヒトラーが、じゃあヒトラーが裁かなくてよかったんかって言ったら、うん、やっぱ裁かれるべきやったろうしっていう ね、
そうですね、
って思うと、なんともあのもやもやするし、
うん、
全然綺麗には処理できないよ ね、
そうです
ね。で、まあ、一応ただ東京裁判の結果をちゃんと受け入れるっていうことでサンフランシスコ講和条約を結び、うん、主権を回復してるっていうことで、
はい、
まあ、それもねあの不平等条約というか、
うん、
もう敗戦国と戦勝国が平等な条約結べるかって言ったらそんなことないなとは思うけどね。でこれあの永久戦犯が、
うん、
まあ、東京裁判って1946年か1948年、あ、要は永久戦犯を裁くね、
うん、
だけどあの靖国神社に合祀されたのって1978年で30年ぐらい経ってるんですよ実は。
そうですね。
そうそうそう、
それは処刑された後、
そうそうそうそうそう、
30年経ってから祀られてるってこと。
そうそうそう、
それは何でなんですか。
いやそこもあんま詳しく書いてない、僕も調べてないから分かんないですけどね。
うん、
そうで、その翌年ぐらいに実はその合祀してるってことで新聞の報道に出て、そこで話題になったと。でもちろん国内ではあのそれはあかんやろみたいな批判も議論もいろいろ出たと、
うん、まあ、先般やから祭るべきではないみたいなこと。
そうそうそうそうそう。で1979年にその報道があって、で1985年に中曽根、うん、当時の総理大臣が、
はいはい、懐かしい、
戦後初めて の、 ね、あの公式参拝っていうのになって、
うんうん、
そこで中国とか韓国とかの批判が始まったと。
なるほど、そっからなんですね。きっかけはそこまでは誰も言ってなかったの。
そうそうそう、
中曽根さんが初めてなの。
そう、戦後はね。
あ、戦後はな。
戦後、うん、戦前はもちろん。
そうね、
うん、でちなみに、天皇も1978年で、
うん、
あの参拝やめてます。
あ、そうなんや。
そうから一回も参拝しない。
要は永久戦犯が入ったことによってやめたってこと。
一応そうみたい。
うーん、
まあね、
すごいな。
天皇は永久戦犯になっててもおかしくなったなかったけどね。
そうですね。
そうそう、
ね、GHQ の計らいでというか、まあね、アメリカの策略でというか、
うまいこと日本をね、うん、手なずけられたっていうね、うん、
すごいですね。でも天皇は行ってないって。
ちなみに731部隊もあの、うん、戦犯として裁かれてないらしいですよ。
え、そうなんですか。
な、うんでか知らないけど、詳しくは。
731部隊ってあの人体実験
とか、人体実験とか、そうそう、非道な実験を、ね、はいはい、まあ明らかになってなかったんかな。
なってなかった。最近じゃないの、どうなの
ね、かもしれない、だからかもしれへんね。そうそう、それはちょっと僕も、うん、中途半端な知識で申し訳ないけど。
そうですね、なんか僕も上辺だけで喋ってますけど、知ってること言ってるだけですけど。
そ、はい、まあ、その後あの橋本龍太郎とか、
あ、はいはいはい、
小泉純一郎とかがね、
懐かしい首相の名前が。
そういう人たちが参拝するたびに、はい、あの批判を受けてると。
うん、
ちょっとあのこの本でちょっとユニークやなっていうのは、
うん、
まあ、この永久戦犯の批判、中国がまあ政治利用してるみたいな言い方もする、
うん、
されたりするけども、
うん、
あのこの本で面白いのは、中国は、
うん、
あのむしろ譲歩してるんじゃないかと、
ほう、
政治的譲歩をしてると、
うん、
あの
その心はどういうことでしょう。
いや、うん、中国がその1985年の時からずっと批判してるのは、永久戦犯の合祀を批判してると。
なるほど。
本当は BC 級も戦犯じゃないですか、
うん、はいはい、
それ合祀してることも別に問題にしてもいいはず
だし。なるほど。その永久戦犯が合祀されたのは1978年だが、
うん、そうそうそう、
それ以前に BC はもうすでに入っていったって
ことだよ。そうそうそうそう、
でもそこまでは問題にしてなかったってこと、
そう
そうそう、言ってるってことか。
そうそうそう。
なるほど。
で、持ってたその靖国神社そのものも問題にしてるわけではなくて。
なるほどね。永久戦犯だけを問題にしてるっていうこ
と。永久戦犯を合祀して、それをあの首相が、
うん、
あの参拝するっていうことを問題にしてるんだと。
いろいろこうなんか重なって重なって全部そのコンボになったらあかんのが、
う
ん、首相が行く、永久戦犯がおるみたいなのが全部重なって、
うん、
それを批判してるから、別にそうじゃなければ別に批判してないってことってこと。
そう、なんかね、その中曽根参拝の時の、駐日中国大使は、うん、あの永久戦犯合祀問題さえ正しく解決されるなら、靖国問題の解決策を見出すことは決して難しくないっていうことを言っている。
そうなんや。
で、小泉首相の時の参拝の時に、
うん、
あの大使は、
うん、
あの一般戦没者を参拝するのは何ら問題ないが、
うん、
永久戦犯が合祀されたことが問題だと言ってると。これは2001年で、で、あの85年、まあ、ちょっとまた戻るけど、中国外務省スポークスマンは、日本軍国主義が発動した侵略戦争はアジア太平洋地域の各国の人民に深い災難をもたらし、日本人民自身もその損害を被ったということで、その要は日本の一般の人たちとか、うん、あの兵士の下級の人たちっていうのは、
その被害者なんやみたいな、
被害者みたいな見方をしてるっていう。
なるほど。
だからあの植民地支配を受けたっていうことで完全に被害者で、あの批判してもいいんだけど、永久合祀、あの永久戦犯の合祀だけを問題にするっていうことで、政治的にはかなり譲歩してるんだろうという。
うーん、
まあ、そう言われたらそうなんかもしれへんなと。もっと言ってもいいところっていう、っていう話ね。
なるほどね。
ちょっと面白いなと思って。 そんな発想は今まで考えたこともなかったなっていう、っていう。
まあ、とにかく永久戦犯に対しての、
うん
うん、っていうことだよね。
そう、
うん、
でその中曽根内閣は、あの永久戦犯の分子、まあ、要は合祀したのをまた分けると、
はいはいはい、
検討したと。
おうおう。
やけどやっぱりその永久戦犯を分子するって靖国神社自身が拒否したと。
ああ、そうなんや。
うん、 その政治的配慮によってその合祀してる人を差別して取り下げるっていうのは祭神に対する冒涜だと。
なるほど。
宗教的にそんなことはできへんというようなことを、うん、
今更外せるかいと、
うんうんうん、そうね、うん、でそもそもその国が外せっていうのもそれはやっぱり政教分離に反するやん。
あ、まあそこも関わって
くる。なんでそこ国が口出すねんって話にもなってくるしね、
う
ん、
もうじゃあ平行線っすね。
そうそうそうそう
無理っすね。解決できへんなこれ。
解決できへんね。結局
結局その首相の名のもとに参拝しなければいいっていう感じなのかな。
それをすれそうすれば、
うん、
あのもう要は国が少なくともその、うんうん、靖国神社に国として関わらなければ、
うん、
あの国が関わるとどうしてもその歴史観っていうのを、
うん、
靖国史観を肯定することにつながってしまうから。
なるほど、ね、
英霊として称えてる以上は、
うん、
ただの戦没者でなくね、で以上はやっぱり、
うん、
あの関わらさえせんかったら、
うん、
中国とか韓国もまあその一神社がそういう主張してるってことで国際問題にはできへんと思う、うん、なれへんと思うし、
うんうん、なるほどね。じゃあなぜこう小泉さんとか橋流さんとかは、
うん、
そこにこだわったんでしょうね。中曽根さんもそうか。
まあやっぱり
首相として
あの純粋にやっぱり日本国のために戦った人が
祀
られてるのを行かないのはおかしいみたいな感覚、
首相の立場でみたいな。
そうそうそう、まあ、それを公約にしたら支持されるっていうのもあるやろうし、ま
あ、確かにそれはあるかもしれないね、
うん、確かにそれが正しい、
うん、
あのだと信じてるところもあるんやろうけどね。小泉さんの発言で、
うんうん、
あの日本人の国民感情として、
うん、
亡くなると全て仏様になる、永久戦犯はすでに死刑という現世で刑罰を受けている、中略死者に対してそれほど選別をしなければならないのかっていうあの小泉さんの発言を取り上げてて、まあ、最初に突っ込んでるのが、
うん、
神社が問題になってるのは仏様ってどういうことやねん。まあ、あまりにもずさんやろと言い分が
日本っぽいですよね。でも
そうそうそう、うん、であの靖国に違和感を持つ日本人キリスト者などの感情を無視して、うん、日本人の国民感情と、まあ、一緒くたにしてることとか、
うん
うん、で靖国神社に合祀された永久戦犯のうちあの 死刑に処せられたのは東條英機ら7名のみで、うん、残りは病死とか獄死してると。
あ、そうなんや。
だから多分東京裁判だったらすぐにみんな死刑が執行されたわけではないんやろね。
うん、
その間時間があったから、そうそう、それを全部死刑になったかのような言い方もしてるっていうのも、まあ、全部小泉さん発言全部雑やろっていうツッコミはしてるけどね。まあ、
それは雑やね。
そう
小泉さんっぽくて
ぽいぽい感じですね。
いやでもなんかその仏様って言ってるのおもろいな。
そうそう。でもパッと聞かれたら僕もうんそうかなって一瞬思ってしまうけど。
なんか神社と、
うん、
そのなんていうの仏教ってなんかめっちゃ近いっすよね。うん、なんか
神仏集合とかさ、
あ、そうそうそう、
あのややこしい歴史あるやん。
あるある。でなんか俺毎年、
うん、
あの山登りするじゃないですか。
うんうん、
あの一緒に行ってるやん。
行ってる行ってる行ってる。
あれな神社で。
うん、
神社にお参りして、
してるもんね、
そこの神社で思いっきり般若心経唱えてるじゃないですか。
そうやね。
あの辺般若心経なんやみたいって思いましたよね。
あの混ざってるもんね。
めちゃくちゃ混ざってるから、当たり前のように般若心経でしたからね。
そうそうそうそう。
え、神社じゃないのここみたいな。まあまあ、
そう、
ね、まあまあその感覚おもろいですね。
そうそう、だからなんともその日本人そこでも宗教観だいぶ混乱してしまってるんよね。
うんうん、
そう。
なるほどな。
まあそれが歴史認識の問題というところで、次まあ宗教の問題、ちょっとあとさらっといきますけど、宗教の問題って要は政教分離の原則よね。で政教分離っていうとあの憲法20条とあの89条を持って政教分離の原則っていうのがあって、
政教分離って明治憲法の時とかからあったんかな。
あ、いや、ね、
うん、
明治憲法でもあの一応信教の自由は認めてる、
うん、
けど政教分離の意識は多分そんななかったのちゃうかな。
そうなんや、
うん、まあ、だからこれもその戦後の靖国 の, あの参拝とかにかかってくるもんだよね、
うんうん、
あのこの話は。 まあ、その一応憲法20条、信教の自由は何人に対してもこれを保障すると、いかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならない、
うん、
2が何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない、で3、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない、
うん、
っていうのが憲法20条ね、
うん、
であの、で、あとはあの宗教活動の公金の支出を禁止した第89条で一応政教分離っていうことになってる、
うん、
ってなった時にやっぱりその首相の立場で参拝するっていうことになると、
うん、
靖国神社を、で靖国神社もあの宗教法人格を持っている、
うん、
まあ、立派な宗教なんで、
うん、
まあ、あのやっぱり問題だろうと、
うん、
一つのね神社にわざわざ首相の名前で行かんでもいいけど、小泉さんとかやっぱ首相の名前で参拝することにおそらくこだわった、
うん、
首相だからこそみたいなね。でただ、これはやっぱりそのいっぱい裁判起きてると、地裁とか高裁レベルで、
うん、
で違憲の判断とかもとか違憲の疑いっていう判決も複数出てる。ただ最高裁は具体的な違憲判断を避けて、
うんうん、
あの原告側の請求を退ける傾向があるということで、あのちょっと面白いのがその、うん、国民が違憲じゃないかっていうのを、
うん、
あの訴えるときにあの憲法に違憲してる、やちゃあの違反してるっていうことをで訴えることってできない。
ほう、
損害賠償の請求をすることになる、
うん
うん、要はあの国があの例えば首相が参拝したことで傷つけられたっていうことで訴えて、でその裁判の中でそれがあの違憲かどうかっていうのは判断はされる、
うんうん、
ってなった時にその裁判では違憲という判決は出るんやけども、
うん、
損害賠償請求は認めないみたいな、まあ、それで傷つけられたとまでは言えないみたいな感じで、
うん、
だからその例えば地裁とか高裁とかで違憲って判決が出てもあの違憲との判断が出ても原告の負けになんね、要は賠償請求を求めてるのに、
うん、
あのお金をもらえてないわけだから、
うん、
でも訴えてる側は本当はそこはどうでもよくて違憲かどうかを確認したいっていうのが目的、うん、だから違憲って出たら国としてはあの不服って言いたいんだけども、あの勝訴してることになるから、
うん、
そこから最高裁に控訴できへんという仕組み、
あのことになる。
そうそうそうだからあのなんかお金は取れないけど実質買ったみたいな、そうそう、
うん、
判決が出てると。でちなみにまあまあ、まあ、それはいくつか意見は出てるけど、少なくともその合憲だっていう判決が出たのは今まで一つもない。要は首相によるあの靖国参拝が、
うん、
っていうことで、
うん、
でまあもう本当にこれをその靖国参拝をどうしてもしたいんだったらあの政教分離の原則をもう憲法を変えていくかしかないんじゃないかっていう話にはなると。自民党もでもあのなんか靖国をその特殊法人化、まあ、国有化することでなんとかその靖国神社に首相の参拝ができるようにっていうのを自民党も考えたらしいんやけど、衆議院の法制局が宗教法人でない宗教団体はたくさんあると、だ宗教法人格持ってなくても宗教は宗教でしょってことで、やっぱりその違憲判決になる可能性はあるし、その結局そのいくら非宗教かとか考えてもやっぱり靖国神社はそれを受け入れへんということで、結局現実的にはやっぱり首相の政教分離からしても首相の、あの参拝はかなわないだろうっていう話をしてる。 ちなみにその明治時代なんかは、
うん、
その神社非宗教論っていうのがあったらしくて、
うんうん、
国を挙げて要はまあ神道を推してたわけじゃないですか、
うんうん、
明治憲法って天皇を神のように扱って、ね、
うんうん、
だけどこれはそのなんだろう最強分離っていうことをすることによって再生一致を実現するという一種の迂回路であったみたいなことを言ってて、
うん、
ちょっとこの話難しいんやけど
難しそう、
そうあの神社神道を国家の祭祀として仏教キリスト教教派神道等の宗教から区別するっていうのが祭教分離っていうことらしくて、
祭教分
離祭りと、まあ、宗教の教やね教える、そうだから祭りごとはあの宗教とは関係ないんだよみたいなことを、まあ、すごく強引なことを言ってると、
うん、宗教とは何かみたいになってくるな、
そうそうそうそうやね、意味分かれへんねんけど、
まあ、確かに祭りごとというか神社って宗教っぽいって日本人は思ってないかもしれないですね。
そう、例えばさあの、うん、岸和田、まあ、この辺全部そうだけどだんじりとかって、
はいはい、
みんな宗教行事と思ってないやん。
宗教感あるけどね
別の意味でや
ろ別
やけど、うん、あまあね、五穀豊穣を願った、
ね、お祭りやもん ね、
お祭りやけど、うん、それはもうその文化として根付きすぎてて、
そうですね、
そう宗教とは思ってない、うん、まあ、多分その感じに近いんやと思う ね、
そうだね、
日本人として当たり前のことでしょみたいな、
初詣で行くとかそんな感じだよね、
そうそうそう、っていうね、あの
なんか難しいですね、まあ、一神教、
うん、
まあ、いわゆる宗教ってさ、
うんうん、
やっぱ日本人がイメージするのって宗教って聞いたら一神教のイメージ強いから、
うんうんうん、
なんかそこともなんか乖離してる感じしますね、なんていう
乖離というのは
あの僕らが考えている 神社は宗教じゃないというのはそういう感覚なのかな、だから
そうあの、うん、なんか大体親とかも仏教の何とか宗とかやったりするやんか、
まあ、8割浄土真宗ですからね、
そうそうそう、うん、やけど僕ら仏教のとの感覚って持ってないじゃないですか、
持ってないですね、
そうやっぱり感覚として当たり前で、でなんか宗教を信じてる人なんかちょっとねいぶかしがったりしてしまうわけやん、いや親も一応仏教とか仏教徒でその形式で葬式とかやってるけどみたいな、だからやっぱり当たり前に根付いたものだけにそれはもう宗教を超えてるんだみたいな論理が超宗教って書いてあるけど、
うん、そうね、あのだからなんていうの、その初詣に行くとか
通用してしまう、そうそう、
祭りするとかっていうのを、うんうん、宗教行為っていうふうに考えるならば、うん、日本人ほど宗教行為してる民族はいないんじゃないかなっていうことも思うよね、なんていうか、
そう日本人ほど宗教行為してる人はいないけど、
うん、
特に統一された考え方はないから、
ないっすね、
全部文化としてやってるだけで信仰心ではないっていう
まあでもなんかこ
う世俗文化というか、
そうだね、うん、そういう難しいですね、この感覚ってマジでその日本で生まれて生きてたらなんか自然と備わっている部分もあるじゃないですか、
そうそう、なんかその
バチ当たるとか、
そうそうそうそう、今言おうと思ってバチ当たりるみたいなことはなんとなく思ってるし、うん、なんか誰も見てなくてもお天道様が見てるみたいな ね、
そういう感覚、
そうそうそう、まあね、うん、っていうな、それでなんか明治時代はその神道をキリスし各他の宗教と切り離して、
うん、
みんながそのなんだろう支持すべきものみたいな感覚に持っていったっていうのがあるっていうね、うん、まあ、この辺ちょっと詳しくは僕もう要説明せえへんんですけど、そう面白いなと思って、
そうですね、
そうというところでも時間がだいぶ経ってしまったので、
はいはい、
あとはなんか
まとめに入りますか
伝統の問題とか国立追悼施設の問題とかいろいろあるけど、もうここはしょろう
、はい、すいません、
ということで、うん、またあのこの靖国問題 の、 あのこの靖国問題っていう本をなんかすごく正しいと思うから読んでくれっていうよりは、まあ、僕はその結構内容には納得感あって、もちろんここは本当にそうかなって思うところもあるんやけど、 なんかそれよりもこういうなんか靖国問題というのをいろんな側面から考えて、
うん、
あのまあ、理解を深めるというか、
そうですね、
で違和感持ったら違和感持ったでいいし、うん、普段あの認知的不協和って大事じゃないですか、
うんうん、
あの自分が信じてるこうだと思ってることに、
うん、
違う意見が来たと、
うん、
だけどそれに対してはちゃんと反論できへん、モヤモヤするっていうちょっとストレスかかるけど、うん、それを解消する過程でいろいろ調べたり考えたりして、うん、頭が整理されていくっていうことで、
そうですね、
うん、だからこのなんだろう、この本素晴らしいからこれを支持してくださいという感覚で紹介したんではなくて、
うん、
この本結構深くいろいろ考えてるなと思ったから、
なるほどね、
よかったらちょっとこれをあの手に取ってみて、
そうですね、
読んで靖国神社っていうことについて考えてもらえたらいいんじゃないかな。
みんな知ってるからね、うん、みんな知ってる靖国神社っていう、日本人やったら聞いたことあるし、でなんかそういうちょっとややこしい問題を抱えてるっていうこともみんな知ってるけど、うんうん、みんな ふわっとしてるやん。
そうそう、なんか表面的な批判とかよりはちょっと一歩深く入れたらいいかなっていう、
まあいわゆるこう解像度を上げるっていう、
ね、そうそう、ようやくすることね。で基本的にその靖国問題っていうけど、結局靖国神社と国との関係の問題よね、うん、この本全部読んでると、
うん、
何回も言ってるけど、本当に一神社がどんな考え方してあったら別にそれは構わない、それこそ内心の自由だし、うん、信仰の自由だから、だけどそれを国が肯定するとなると、
うん、
めちゃくちゃいろいろ問題があるよと、
うん
うん、歴史観からね、そのそういった問題が出てくるということ で、ね、結構かなり難しい、うん、まあ、この高橋さんって言ってはかなりまあ靖国神社に対してシビアな態度を取ったよね、
うんうんうん
うん、だからなんだろう、靖国神社に首相が参拝するのは当然賛成だ、当たり前じゃないかぐらいに思ってる人からしたらもう到底受け入れられないから納得いかなかったりするかもしれないけども、ね、
うん
うん、まあでもそれはそれで呼んで、
うん、
なんかそれに反論する考え方を持ったらいいんちゃうかなと思うね、
うんうんうん、
反論できないかもしれない、考え方変わるかもしれないしね、
うんうん、そうっすね、まあでもなんか考えるの大事だなって思いました ね、
ね、
そう、こういうこれに対して、
そうそう、で僕も今回これ喋ることによって靖国問題、うん、この本から外れていろいろ調べたり読んだりもしたから、
ね、
ちょっと勉強になったなと思って、うん、それでも語りきれないけども、
うん、まあいろんなことに派生していきますわな、その
そうやね、
うん、まあさっきも、まあ、この収録自体派生 してましたからね、
そうそうそうそう
全然違う話したりしてましたけど、まあ、でも戦争のこととか、まあ、今まさにね、あのまだ世界ではいろんな戦争が、
うん、
行われているので、
うん、
どう自分が考えていくのかっていう
ね、
うん、
国がその戦争に向き合うことを考えるね、うん、一つのまあ材料だし、なんか考えれば考えるほどなんか第二次大戦時より進んだようでいて未解決のことのがほとんどやなと、
いや全くこうなんていうの、学習してないなみたいなことも感じるし、
逆に
同じことを繰り返してるな
と、繰り返してるし、本当にその戦争体験者がもう超高齢化あるいはほぼなくなってるような状態で、やっぱりリアリティは消えたんやろなって気もするよね。
第二次大戦を実際に経験してる人っていうのは ほとんどいなくなってきてるから、うんうん、
少なくとも日本ではね、
そうですね、
そう、あの戦争をその間にもしてたいろんな国、直接戦争してた国は、ね、うん、戦争についてのもっと感覚って持ってると思うけど、
バリバリ記憶あったりするみたいですね、バングラデシュとか、
ね、
うん、
日本人はちょっともう直接の記憶が消えたに等しいんじゃないかなって気はする、
う
ん、
そうですね、
体験としては、
うん、だからこう、ね、過激なことを平気で言えたりとかもしたりするから ね
そう
そう、はい、ということで
ということで、はい、
靖国問題、
靖国問題でした、
でしたいやいかがでしたでしょうか
いやもうこういうの喋るの大変なんやなって思った、
そうね、うん、
僕の知識の足りなさが本当に、
いやいやいやいやもうすごい勉強になりました、
いい、
さあ、
はい、
じゃあ今回はこんな感じで、
こんな感じで
次回どうしましょうか、何も考えてないですけど、ね、もうちょっと軽いのも行きたいですけどね、
なんか軽いのちょっと挟みたいですね、
挟みたいっす、ね、
今回もなんか僕も軽くないテーマ選んでしまったから、
そうですね、うん、結構ぶっこんできたなっていう印象ありましたけど、うん、はい、結構重たいですね、やっぱね、戦争が絡むと重たくなるので、うん、そうね、でまあもうもう次収録するときはもうイランの話もしたくないですけど ね、冒頭で戦でいいような状況になってるといいですか、
ね、
はい、ということで
次回はのんきな話を
できるように、のんきな話をか、はい、本当にあのそうそう、もう誰の記憶にも残らないぐらいのこのトピックで
そうやね、
はい、
やりましょう、
そうですね、はい、ということで、はい、まあ、今回はこの辺で、
はい
はい、ではまたお会いしましょう。
おやすみなさい。
さよなら。